クランツのろうそくに一本明かりが灯ってクリスマスを待ち望むアドベントが始まりました。ろうそくに4本火が灯ればクリスマスがやってきます。今日は毎週聞いているマルコによる福音書を少し離れてアドベントのことを覚えて共に御言葉を聞きたいと思います。今日から始まるアドベントは日本語では対抗節と言います。待つ、下る、節と書きますけれども、これは御子イエス様のご降誕を待つ期間ということです。でもアドベントという言葉そのものには待つという意味はありません。アドベントは到来、来るという意味の言葉です。元はアドベントゥスというラテン語ですけれども、アドというのは何々に向かって、何々に、そしてベントゥスはベニーレ、来るという意味の言葉です。アド、ベントゥス、アドベント、向かってくる、到来という意味になります。何が何に向かってくるのでしょうか。それは神様が使わせてくださった救い主イエス・キリストが私たちに向かって来られる、到来されるということです。そしてアドベントには2つの意味があります。1つは過去にすでに起こったイエス様の到来を覚えるアドベントです。神の御子イエス様は罪に囚われた私たちを救うために私たちに向かって天から下って来られ、まことの人となってお生まれになりました。そのすでに起こったクリスマスの出来事、イエス様の到来を覚えるアドベントです。今日のテトスへの手紙2章11節にはこのようにありました。実に救いをもたらす神の恵みはすべての人に表されました。私たちに救いをもたらす神の恵みはまさにこの御子イエス様のご降誕によってこの地上に現れ始まったのです。神の御子であるイエス様は聖霊によって乙女マリアからお生まれになり、肉を取って確かにこの私たちの世界のこの歴史のただ中に誠のお一人の人間となって来られたのです。イエス様は地上を歩まれ、十字架にかかり、私たちのために罪のあがないを成し遂げてくださいました。そしてすべての救いの御業を成し遂げられたイエス様は死者の中からよみがえり、そして天に昇られたのです。こうして救いをもたらす神の恵みはイエス様の御業によってすべての人に表されました。そして私たちはその恵みを確かに受け取ったのです。ですから私たちはクリスマスまでの期間、このイエス様のご降誕によって表された、すでに現れた神様の救いの恵みを覚えて備えをしつつアドベントの時を過ごすのです。さてアドベントに入るにあたり、教会では先週クリスマスの準備としてみんなで飾り付けをいたしました。イエス様がお生まれになった喜びを思い、とても楽しくワクワクする時間でした。でもクリスマスに向かってアドベントの期間に一番準備をしなければならないのは飾り付けやプレゼントではなくて、何よりも 私たちの心と日々の生活です。クリスマスのためのアドベントの備え、それは神の子イエス様が神の身分を捨てて、この悲惨な罪の世に小さく貧しくなって来てくださらなければならなかったほどに、私たちの罪が深刻で絶望的であったことを心に刻むことです。そして神の御子イエス様が私たちのところに来てくださったのは、この世にお生まれくださったのは、私たちの罪を背負って十字架におかかりになるためであったことを深く覚えなければなりません。私たちはクリスマスのイエス様のご降誕の出来事が罪人である私たちにとってどれほど大きな恵みであったか、そして尊い御子をそのように私たちに与えてでも罪から救ってくださる父なる神様の愛がどれほど深いものであったか、そのことをいよいよ深く受け止めるためにも、心からの悔い改めを持って、また感謝を持ってアドベントの日々を過ごし、そして来たるクリスマスには心からの賛美と礼拝を捧げたいのです。そして先ほどアドベントには2つの意味があると申しましたが、2つ目のアドベント、到来は将来イエス様が再び来られる日、再臨の日を待ち望む、そのアドベントです。私たちはイエス様の過去に起こった到来と未来に起こる到来、この2つのアドベントの間を今生きているということなのです。テトスの2章13節にはこのようにありました。また幸いなる希望、すなわち大いなる神であり私たちの救い主であるイエス・キリストの栄光の現れを待ち望むように教えています。救い主であるイエス・キリストの栄光の現れを待ち望むように、これは十字架と復活の御業を成し遂げられ、今は天におられるイエス様が栄光を持って再び来られる日のことです。それを待ち望むようにと言われています。それは世の終わりの日であり、救いの完成の時、神の国の完成の時であると言われています。そしてそれは最後の審判の時でもあります。終わりの日は私たち作られたものがすべて神様の御前に立たされ、すべての罪を明らかにされ、裁きを受ける時なのです。しかし私を裁くお方は、この私の罪を許すために天から下ってこられ、ご自分の命を犠牲にしてまでこの私の罪をあがなってくださった救い主イエス様ご自身に他なりません。その時私たちは救い主であり、また審判者であるイエス様の口から、私の十字架のゆえにあなたの罪は許されている、その宣言を聞くことができるのです。そして終わりの日には、最後まで私たちに力を振るっていた罪と死はとうとう完全に打ち滅ぼされます。そして私たちは復活に預かり、いただいている永遠の命が明らかにされるでしょう。そして私たちは すべての主にある兄弟姉妹とともに、主が招いてくださる天の食卓、イエス様の祝宴の席に共に着かせていただくのです。それがイエス・キリストの栄光の現れの日、イエス様の再臨の日に実現すると約束されていることなのです。ですから私たちはイエス様の再臨を最後の審判の日だからといって罰せられるかもしれない、滅ぼされるかもしれないとビクビク恐れて待つ必要はありません。そんなのは待ち望むとは言わないのです。そうではなくて、私たちはその日を救いの完成の日として、喜びの日として待ち望むことができるのです。実に救いをもたらす神の恵みはすでにすべての人に、私たちにもう表されているからです。そして来るべきその日には、イエス様のご栄光が罪も悪も死も、そして天も地も私たちもすべてを覆い尽くしてくださいます。すべてが新しくされ、すべてが完成されます。そんなイエス様の第二の到来を私たちは心から待ち望むのです。でもその日がいつ来るかは分かりません。私が生きている間か、世を去った後かも分かりません。もしかすると今日の午後、この後、イエス様は来られるかもしれません。でももしかすると千年も後かもしれません。だから私たちはいつその日が来てもよいように、イエス様が来られた時にイエス様をお迎えする準備をいつも整えていたいのです。一昔前ですが、ドイツのある牧師はいつも玄関に馬車を待機させていたといいます。それはイエス様の再臨の知らせを聞いたらすぐに駆けつけるためだったそうです。そうやってどこかに行かないとお会いできないような感じで、イエス様が来られるかどうかはちょっと分かりませんけれども、でもいつどこにイエス様が来られても真っ先に駆けつけて喜んで大切にお迎えしたい、その準備をいつもしていたい、そういう気持ちがよく伝わるエピソードです。私の牧師館の前の車もそういうことにしておこうかなと思います。いつでも駆けつける準備をしたい。イエス様が再び来られる日を待つとはそういうことなのです。いつか来るかもしれないなと思っているだけではないのです。私たちは大事な友人が来る、大切なお客様が来る、そんな時には家をいつもよりもきれいに掃除して、ごちそうを用意して、ワクワクいそいそといろいろなことを整えて迎える準備をするのではないでしょうか。なおさらイエス様が来られる、そうであるなら私たちはどうやって愛するイエス様を、救い主であるイエス様を大切に喜んでお迎えすればよいのでしょうか。しかもそれがいつかわからないのなら、今からでもその備えを始めなければならないのではないでしょうか。ご降誕を覚える第一のアドベントと同じように、イエス様をお迎えするために最も準備をする必要があるのは、何よりもまず私たちの心であり、 信仰であり生活です。私たちはいつも神様を見つめつつ、イエス様の恵みを見つめつつ、いつ来られてもよいように、いつでも来られたら神様の方を向いてすぐにお迎えができるように、そのような備えをしていたいのです。ですから私たちは実は一年中アドベントの時を過ごしているということができます。私たちの人生は生涯主の再臨を待ち望むアドベントの期間にあるのです。さて今日の聖書にはイエス様の再臨を待ち望むそのキリスト者の生活についても語られていました。主が来たる日までアドベントを、今この時を、生涯を、私たちがどう過ごせばよいかということです。十二節にはこのようにありました。私たちが不敬虔とこの世の欲とを捨てて、今の時代にあって慎み深く正しく敬虔に生きるように。でこのように聞くと私たちはすぐ、あ、できない、ダメだ、できてない、そんなふうに思ってしまうかもしれません。敬虔とは言えないし、この世の欲望も捨てられない、あまり慎み深くないし、傲慢であり自己中心的な歩みをしてしまう、正しいどころかいつも過ちを犯し、神様を疑ったり責めたり、時には忘れたりして過ごしている、言われているような立派な生活はできないのではないか。私たちはついつい自分の弱さを見つめて、自分の罪深さに心を向けて、できない、自信がないと思ってしまうのです。でもこの聖書の箇所をよく読むと、これらの生活を教えるのは恵みであると書かれています。先ほどは少しわざと飛ばして読まなかったのですが、本当は12節にはその恵みは私たちが不敬虔とこの世の欲とを捨てて、今の時代にあって慎み深く正しく敬虔に生きるように教えると言っているのです。この教えるという言葉は厳密には教え導くという言葉です。その恵みが私たちを教え導くのです。その恵みとは11節で語られた救いをもたらす神の恵みのことです。もうすでにすべての人に、私たちにイエス様によって表された神の救いの恵みが私たちの生活を慎み深く正しく敬虔に生きるようにと教えてくださり、また導いてくださるのだと言っているのです。そして14節にはこのようにありました。キリストが私たちのためにご自身を捧げられたのは、私たちをあらゆる不法からあがない出し、良い行いに熱心な民をご自分のものとして清めるためだったのです。これが私たちを教え導く、すべての人に表された救いをもたらす神の恵みの内容です。キリストは、イエス様は私たちのためにご自身を捧げられました。私たちのためにこの世に来られました。そして十字架でご自分の命を捨てられました。それは私たちをあらゆる不法からあがない出すためです。あらゆる不法、 教えに背くこと。私たちは神様から神を愛し、自分を愛するように隣人を愛することを求められています。でも私たちはこれを守ることができません。神様よりも隣人よりも自分を愛する。あるいは神様も自分も隣人も愛さない。敵も許さない。隣人を助けない。そんな不法の中に、罪の中に私たちは生きていたのです。でもイエス様が私たちのためにご自分を捧げてくださり、そのご自分の命を代価として私たちを買い取り、ご自分のものとしてくださいました。それは決して私たちが慎み深く正しく敬虔だったからそうしてくださったのではありません。私たちは神様の御心に従うことができない不法のもの、不敬虔で欲に満ちたものだったのです。でもイエス様がその私を罪も死も丸ごと引き受けてご自分のものとしてくださったのです。だからこそイエス様がこの私のために罪の贖いをしてくださり、私のために十字架にかかって死んでくださったのです。そのようにして私たちはイエス様のものとされたのです。罪も死も全部イエス様に引き受けていただいて、私たちはもう清められているというのです。私たちはそのような恵みに教え導かれてこそ、イエス様が死ななければならなかったほどの自分の罪を思い知り、悔い改め慎み深くさせられます。また自分が正しくなかったことを教えられ、神様の正しさを知るものとされます。そしてその恵みに罪の私は打ち砕かれて、自分を低くし神様を敬い、敬虔に生きるものとされていくのです。14節には、良い行いに熱心な民をご自分のものとして清めるためだったとありますが、これは良い行いに熱心な民だからイエス様のものとされたということではありません。イエス様のものとされて清められたからこそ、私たちは神様の望まれる良い行い、つまり神様を愛することに熱心な、また自分を愛するように隣人を愛することに熱心な神の民になることができる、そうされていると言っているのです。私たちはもうすでに救いの恵みを受けているのです。もうすでにイエス様のものとされ清められているのです。もうすでに神の民とされているのです。だから私たちは神様によって罪から離れることができる、神様によって神様を愛し隣人を愛することができるのです。これが今確かに私たちが置かれている神様の救いの恵みの現実なのです。これは確かに起こり、私たちに与えられた誠の現実、誠の今ここにある恵みの出来事なのです。私たちのこの肉の目に映る現実は、いまだ私たちが罪にとらわれ死に打ち負かされ、悪が勝利しているかのように見えているかもしれません。そして 私たちにとっては目に見えることの方が強く確かなことのように思われるのです。でも私たちは悲惨な現実に、罪深い現実に目や心を奪われてはなりません。そうではなくて、すでに実現しているイエス様の罪の贖いと復活による死への勝利に、この神様の恵みに目と心を向けることが大切なのです。私たちが教え導かれている生活とは、決して自分の心がけや努力によって立派になったり自分を正したりするような生活ではありません。そうではなくて、教えられているのは実にイエス様によってすでに表され与えられている救いの恵みの現実に固く立っていきなさいということなのです。そして幸いなる希望であるイエス様の栄光の現れを、イエス様が再び来られる日を確信を持って待ち望んで生きるように、そう教え導かれているのです。今の私たちには、神様の救いの恵みも、天におられるイエス様も、また将来の約束も、はっきりこの目で見ることはできません。そして私たちは目に見えないとすぐに疑ったり、心が揺らいだり忘れたりしてしまうのです。ですから私たちはいつもこのことを教え導いてくださる神様の御言葉を聞き続けなければなりません。そして天におられるイエス様は聖霊によって今も私たちと共にいてくださるという、その確かな恵みを、私たちがこの目で、この手で、この口で確実に確かめることができるように、またイエス様の再臨の希望を決して疑ったり見失ったりすることがないように、見える恵みの印として、また終わりの日の祝宴の先取りとして、イエス様は今日の聖餐の食卓を備えてくださっているのです。今日私たちはまた御言葉とこの聖餐の食卓を通して、目には見えないけれどもすでにいただき、今確かに生かされている恵みと、そして必ず来るイエス様の再臨の希望と、この身をもって確かにされたいと願うのです。こうして私たちはこれまでも今もこれからも神様の恵みに教えられ導かれつつ、過去のイエス様の到来と将来のイエス様の到来の間のアドベントの時を歩んでいきます。第一のイエス様の到来ですでに表された神の恵みと、そして第二のイエス様の到来で将来表される神様の栄光の間で、私たちは先も後もすべて神様の恵みと栄光に囲まれながら今の時を歩んでいるのです。イエス様が来られるまで続く、生涯続くこのアドベントの時、私たちは与えられた救いの恵みをかみしめながら、またイエス様が来られたらすぐに喜んでお迎えする準備を整えながら、神様の恵みに導かれて歩んでいきたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、皆を褒めたたえます。アドベントに見つめることを許されたあなたの大いなる恵みを覚えて、 心からの感謝を捧げます。私たちのところにイエス様が来てくださり、救いの御業を成し遂げてくださった、その恵みを覚えます。どうか罪を悔い改めつつ、あなたに心を向けつつ、その恵みを十二分に受け取ることができるように、私たちのクリスマスまでの歩みの日々を整えてください。そしていつイエス様が再び来られてもよいように、私たちが心からの喜びを持って、いつも目を覚まして備えていることができますように、どうか私たちを教え導いてください。主よ来てください。このお祈りをイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。